ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ、
ゴーゴーレドファ。
はい、ゴーゴーレドファでございます。今日もね、選手のインタビューのね、はい、声をねお届けしていきたいと思います。今日はね、宮代大成選手で8月2日に一度登場してるんですけれども、うん、それ以来ということになりますね。9月28日の福岡戦ではですね、 J リーグ初ゴールで、この時にもちょっとお話聞きたいなと思ったんですけども、ちょっといろんなちょっと都合がよく噛み合わずにですね、はい、お話を聞くことができませんでした。前節千葉戦でもね、決勝点につながる、ヘッドを見せたりとかしましたけれどもね、うん、まあ、本当にホームで負けんようになったなっていうそのレノファをね支える選手の一人でもありますよね、はい、ということで、いつもの通りリポーターは徳田智代。
2度目のご出演です、はい、よろしくお願いします。まずはさっき島田監督に話を聞きましたけれど、得点こそね前節ありませんでしたが、もう動きはスーパーな働きだったということで監督もおっしゃっていました。前節を振り返りたいと思います。千葉戦、どんな試合になりましたか？
まあ、チームとして立ち上がり15分しっかり入ろうっていう、試合前でのことだったので、そういう面ではすごいいい入り方をしたなっていうのはありますけど、まあ、やっぱり相手の高さだったり強さだったりっていうので、早い段階で同点に追いつかれてしまったので、そこはまあ次の反省点かなと思いますけど、やっぱり最後まで粘り強く戦えて、逆転勝利っていうのはあんまりなかったと思うので、はい、そういう面では非常にいい試合だったかなというふうに思います。
そうですね、はい、かなりスタジアムも盛り上がりましたね。
はい、そう
です。今失点のシーンの話もありましたけれど、高さを使われてしまうと仕方がない部分もあるけど、逆に言うとあそこだけだったんですよね。他ペナルティーエリア内に侵入されて崩されてっていうシーンっていうのはほぼなかったので、そういう意味ではその全体的な守備から見ると手応えの感じる、まあ、そんな一戦でもあったんじゃないですか？
まあ、そうですね、やっぱり決定的チャンスっていうのはやっぱそういうクロスだったり、放り込まれてっていう、まあ、それも相手の特徴っていうのはあるんですけど、まあ、それをさせないっていうのが僕たちがやらなきゃいけないことだったんですけど、まあ、それ以外に関しては、まあ、前からのプレッシャーだったり、まあ、最近やってそういうハイプレスだったりっていうのは毎試合毎試合ごとに成長してますし、うまくハマってるなっていうのは感じるので、まあ、後ろからの声であったりどこではめるかっていうのも統一されてると思いますし、そういう面では最近失点も少ないですし、いいのかなというふうに思います。
手応え感じてます、はい、なるほど。得点シーン全部で3点取ってるわけですけど、今回レノファは、はい、その先制点だった高井選手のゴール、吉光選手が中盤まで降りてきた宮代選手にちょっと弾道の速いパスを送ってからが私は起点になってってるんじゃないかなと、あそこが起点だったんじゃないかなって思ったんですけど、あの動き、宮代選手のあの動きが随所にありましたね。今回も
相手が前から来た時にああいうスペース空くっていうので光くんと、まあ、試合前から話していて、まあ、そこで困ったらあそこ動き出すんで見ておいてくださいっていうことで、まあ、ああいう形でいい受け方ができて、前から起点となって直結したわけじゃないですけど、まあ、あそこで前向いたり時間を作るっていうのはすごい大事なことですし、よく言えばもっとそこから出してから自分のゴールに、行けたらもっと良かったと思うんですけど、まあ、ああいうプレーは必要かなと思います。
41分ぐらいありましたよね、あの中盤の位置で受けて、自分で仕掛けてミドルシュートを打ったシーン、ありましたよね。気持ちが見えました
結構強引に行ったんですけど、結局そのまま力んじゃって、まあ、外れちゃったんですけど、まあ、試合前から積極的に前に仕掛けようっていう風には自分の中では考えて試合に入ってたので、そういう面では前に仕掛けられたのかなというのを思います、
はい、いや本当にあれ一つの特徴ですよね。その宮代選手 あのこう中盤に降りてきてボールを受けて周りに散らす、もしくは自分で仕掛けるためを作る、あの動きっていうのは本当に独特ですね。他にあんな感じのこうフォワードの動きをするチームってそんなにないですよね、 J2 だと。
まあでもこのチーム入って自分の特徴っていうのも、まあ、分かってもらえてると思いますし、そういう意味で引き出してもらえてるっていうのもあると思いますし、本当にあと点は欲しいです。
点ね、はい、そうですね、やっぱり得点が取りたい、
はい、
そうですよね、あとちょっとな気がするんだけど、
そのちょっとが多分難しいと思うんで。
そうなんですね。自分では今どういうふうに今の現状を感じてらっしゃるんですか？
毎試合満足はしてないです、やっぱり、まあね、満足し、まあ、した試合はないですけど、まあ、それ以上に、まあ、チームが勝つことっていうのは、勝ったってことに関してはもう素直に嬉しいですし、だけどやっぱりもうモヤモヤ感はもうずっと残ってますし、理想はどんな悪いプレーしても点だけ取るみたいな感じの方が上いけるなっていうのは素直にそれは残さないといけないなっていうのは思ってるので、今そういう評価をされてっていうのは嬉しいことですけど、まあ周りからの評価っていうのもやっぱり知らない人からしたら数字だし、知ってる人からしても絶対数字だと思うし、結局はだそこの、戦いじゃないですけど、それに負けちゃいけないなっていうのは思います。守備で頑張ってとか攻撃で頑張ってって言って、点取れなかった試合は別にそれは良くないんですけど、本当は嬉しくはないですよね。
いやでもフォワードっぽい、
自分の点で勝ちたいっていうのは正直な意見の感想ですね。
3点目のパウロ選手のゴールになったあのヘディングの、キレの良さもすごかったんですけどあれもそのまま決まってたらねっていう気持ち少しありました。
パウロ君触ってなかった、入らなかったなっていうの
は逆にある、そっか。でもあれ素晴らしいヘディングでしたよね。
なんかうまく相手剥がせて
フリーでしたよ。
あれ決めないといけないですね、ちゃんと。
でも前結構ディフェンスというかキーパーの位置取りも良かったりして難しい位置ではあったけど、それでもすごい弾道でしたよね。満足いってない。そりゃそうですよね。そりゃそうや、本当に。いやでも本当に残り4試合でね、あの得点何点入れたいなみたいなのあります？
4点
で1試合1点は行きたいな。
いつも言ってるんですけどね、それなんか取れないですけど
いやいや大丈夫、ちょっと応援しますよ本当にね。点取ると言いますとね、今アンダー17のワールドカップが始まりましたよね、はい、宮代選手2017年か2ゴール上げてますよね、
はい、
あの時に一緒だったフォワードの山田大翔選手が次の対戦相手琉球にいますけれど、琉球どんな、まあ、印象というか山田選手どんな選手です？
まあ、背後への動き出しはもちろん収めるところであったり、まあ、とりあえず背後の動き出しっていうのはいつも裏狙ってるなって感じますし、タイミングとかそういうライン間での駆け引きがすごい上手い選手だなと思いますし、まあ、一緒にやってても学ぶものっていうのはすごいあったので、そういうところは、まあ、正直真似してた部分もありましたし、
そうなんだ。
あとまあゴール前での一瞬で相手の視界から消えたり、この前も点取ってましたけど、
そういう
動きがすごい上手だなというふうに思いますね。
その当時からもうずっとアンダーカテゴリーの代表とかで一緒で、なんかやっぱりこう ライバルみたいな意識は当時からあったんですか？
俺はあったですよ。俺はあったけどあっちは分かんないです。やっぱ同じポジション争ってたから。
そうですよね。
そうですね、ライバルだったっす俺はもう思ってたって言っときます
そうですよねなるほど。いやそんな琉球にはやはり勝ちたいですし、ここホームで最近負けてないっていうのもありますからね、とにかくじゃあ残り4試合で4得点
頑張ります、
はい、期待したいなと思います、はい、では、最後になりますけれど、リスナーさんサポーターさんの皆さんに一言メッセージをいただけますか？
はい、次の試合またホームですし、しっかりと自分たちのサッカーをして最後まで諦めずに戦いますので、引き続き応援よろしくお願いします。
決めたかったでしょうね代表監督も来てたしね。そんな、まあ、今年代別でも活躍してるその宮代選手が、まあ、レノファにいてね、でそのクラスの動きとか役割っていうのをしっかり果たしてくれるようになれば、まあ、くれてるけどね、ホームで負けがないとかアウェーでもね負けずにちゃんと勝ち点持って帰るっていうのがもうちょっと早いやいや見出しのことせいじゃないよ、全然チームの問題よ、チームの問題なんだけど、まあでもまあ喜ばしいことですね。ここのところはもう本当負けてないし、 G リーグのホームページってあ何戦やったっけ、順位表を見ると何戦か分が ホームページのウェブ版の方だったら、あ、5戦かついてるんですよ。過去何戦かの白星か黒星か三角かってついてて、今レノファその三角も白色なんだけど真っ白になったもんね。黒丸がなくなってるからね。これ嬉しいよね、本当。でもまあ決めたかったよね。いやでもあれだから、パウロいなかったら、田中パウロ選手いなかったら、あれはもう佐藤ががっちりキャッチですよ、正面だから。あれはもうしょうがないよね。それ宮代選手も分かってるからね。であれ僕ね、あそこの評価されるところは、まあその2人でもすごいんだけど、工藤詰めてたよね、右サイドに。だから何かがあっても多分体ごと押し込む気だったよ、工藤選手は。あそこに工藤選手が詰めれてるっていうのは、あ、今のなんていうの、チーム力をちょっと示してる部分があるのかなっていうのはね、感じましたね。さて、次節第39節 FC 琉球戦、11月3日日曜日、ミラスタで午後4時キックオフです。現在15位で一つ下ですね。琉球は直近5試合、2勝2敗1分けということで、前回アウェー戦では2対2で引き分けてますね。あ、トリ君残念ながら怪我でね、怪我の発表なんかもありましたしね。今ミコさんの顔見えたけどね、ミコさんもね、スタジアム行ってて勝ったね、よかったよね、はい。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域名に掲載されます。ぜひお読みくださいね。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。